おはようございます、ろくろです。
おはようございます、あきらです。本日は、浅野いにお先生のソラニンをやりたいと思います。
はい。
あらすじ、社会人2年目のメイコは、将来に希望を感じられずにいた。社会や大人に対し、不平不満がありつつ、しかしどうすればいいのかわからないまま、ついに勢いで会社を辞めてしまう。メイコの同性相手であり、恋人の種田は、大学時代のバンド仲間である加藤、ビリーと一緒に定期的に出会い、デザイン事務所のアルバイトの合間を縫ってバンド活動を細々と続けていた。喧嘩し互いに励まし合いながら先の見えない生活を続けていくメイコと種田。やがて自身の音楽の才能は平凡と言い張り、逃げの姿勢である種田に対しメイコは苛立ちを隠せなくなり、バンドをやってほしいと自分の思いをぶつける。そのメイコの一言から種田はアルバイトを辞め、再びバンド活動に熱を入れることに決めた。そして加藤、ビリーらに声をかけ、自分の新曲であるソラニンをレコーディングするっていうお話なんですね。はい。まあ、映画化もされてますから非常に有名ですし、このソラニンっていう曲をね、アジカンが作って、その歌詞は、イニオ先生の歌詞を使ったまま、アジカンが作ったので、そのソラニンっていう曲を知ってる人も多分すごい多いと思います。
あ、そうなんだ。
そう。だから歌詞はね、イニオ先生の歌詞をそのまま引用してますね。これがね、名曲なんですよ、ソラニン。
おお。
すんごい、イントロの入りからもうゾクゾクっとする曲で、しかもちょっとこう、作中の歌詞とはね、そのサビの部分を変えてたりはするんだけど、その変えたところがなお良いという、なんか、私はね、ソラニンを聞くと未だに涙が溢れて止まらないっていう病気があって、それはね、なんでかっていうと、ちょうどこのソラニンを読んだのが、多分10年前ぐらいだと思うんですよ。当時ね、なんていうかな、夢に敗れたんですよね、その当時に。で、この作品も、その音楽が好きでやってはいるんだけど、種田が。結局そんなになんだろうな、趣味でやってる範囲を、域を出てなくて。で、まあ、メンバーと一緒にやれてればいいなぐらいだったんだけど、一回メイコさん、彼女がね、その仕事を辞めて、まあ、種田一回でいいから、真剣に音楽をやろうよ、みたいな。なんか、大好きな音楽に、で、批評されるのが怖いんでしょって言われるのよ。そう。それで、そういうのが怖いから本気でやらないんでしょみたいなこと言うんだけど、じゃあって言って、種田も仕事を辞めて、もうバンドに打ち込むわけ。で、レコーディングして、そのソラニンっていう曲をレコーディングして、いろんな事務所とかに送るんだけど、まあ、全然反応がもちろんなくて。で、一個だけ反応が来たから、喜んで事務所に行ったら、君たち、その荒削りだけどいいものは持ってる。お願いがあるんだけど、このグラビアアイドルのバックバンドとしてデビューしてくれないかって言われて。
あった。
でも、そう。で、そんなんでデビューしたところで、みたいな。まあ、そこで種田じゃなくてメイコが断りますって言って断るんだけど、その話をしたその人ですら、昔はものすごく売れたバンドのメンバーだったんだけど、もう今はもうその現役を退いて、プロデュース側とか営業側に回ってるっていうことを種田は知って、ちょっとこう、若干の悲しみ、絶望みたいなのがあったんだよね。で、ちょっと話が戻るけど、その10年前にの読んでるので、その10年前の感覚で読んでるんですよ、私は。今回これをやるにあたってもう一回読み直したんだけど、もう今見るとね、とにかく青臭い話、本当に。多分そう、30超えてそこそこ人生をの平坦に生きてる人がこれを読むと、なんか夢にもがいてる若者の話っていうだけで、もう結構もう生温かい目で見ちゃうところあると思う。
あ、そうなんだ。だって、今回初めて見たもん。
でしょ。で、私も今回読み直したらびっくりするぐらい登場人物のほとんどに感情移入ができなくて、それがすごくショックだったし、逆を言うと20代の夢を見てるうちに読めててよかったなとも思ったの。それはなぜかっていうとね、私はその種田が途中で、まあ、それこそその音楽をもう諦めて、実家に帰るかとか、まあ、バンドは趣味で続けてメイコさんと仲良く暮らしていく方がいいんじゃ、それだけで俺は幸せだったんじゃないかみたいな自問自答した後に、交通事故に遭うんですよ。で、そこで亡くなっちゃうんだけど、その時に、このままこういう幸せが続いていけばいいんだな、みたいなことを話した時に、なんか、本当に、俺は幸せだっていう、こう、モノローグがあって、どこからか、本当にっていうのが聞こえてきて、で、その後、本当さ、 って、タナイダー言うんだけど、うん、その後もう一回、本当にって聞かれる。
うん。
その後4ページにわたってタナイダーが泣きながら大号泣しながら、
うん、
その原付を運転して、アクセルを吹かして赤信号を渡るっていうシーンがあって。
うんうんうん。
もう私、この4ページで大号泣したんですよ。
あれさ、自殺だよね。
実はこれに関しては真相版の方で、その作詞って、
うん。
だけど、
うん。
途切れた？
ちょっと途切れた。
マジか。
真相版の方で、もう一回。真相版の方でまで言ってた。
あ、ほんと？真相版の方で作者から、うん、よく種田は自殺か事故かってことを聞かれるんだけど、
うん、
とにかく作者、飯尾先生自体はもう種田が好きじゃないとはっきりおっしゃってて。
そうなんや。
そう。でもほら、漫画家って別に好きなキャラだけを描く人たちじゃないからさ。
うんうん、
できることだから。なぜかっていうと、彼は結局、このまま、メイコさんとゆるっと生きていく、ゆるい幸せをだらっと続けていく方を、選ぶかどうかを神様に願掛けしたっていう話をしてて。
はぁ、あ。
そうそう。この赤信号を渡り切って、助かれば、メイコさんと暮らしていく。
うん。
でも、死んだらそこまでっていう。
はぁ、
あ。で、私はもうその時の当時読んだ時は、もうこの種田は私自殺にしか見えなかったの。
見えなかった。
うん。うん、でも、その気持ちも、井上先生の解説を聞いて、ああ、わかるとは思ったんだけど、
うん。
でも、それでもやっぱり私の主観的な話を、ちょっと10年前の気持ちに今、憑依させて話させてほしいんだけど、
うん。
あれは私は自殺だと思うの。
自殺だと、今の年齢でも私はそう思ったけど、願掛けって言われた時に、
うん。
なるほどとも思ったし、
うん、
逆に言うと、命かけれるほどまで悩めることがあったってすごいなと思うんだけど。
だからそこで私、プリンセスメゾンの、
うん、
死んでもいいと思えるものに出会いたかったなっていう言葉が思い出されて。
うん、そうそう、それと一緒、一緒。
そうそう。
うん、
私とはセリフを吐ける人は、
うん、
幸せだと思うんですよ。
うん、
そういうふうに何かを憧れていられるってことが。
そう。何かかけ、命かけれることがあったってことでしょ。
そうそう。でも欲しいなって思っても、死んでもいいって思えるものを持ってる人にとっては、
うん、
マジで苦しみしかないんですよ、本当に。
うん。
私もその時夢があって、そのためなら死んでもいいって思ってたから、
うん、
本当に苦しかったから、種田の選択が、わかるの、とにかく、すごくわかるの。種田の選択がわかるの、とにかく。
うんうん。
こうなるよね。ってか、ならざるを得ないよねってなったし、
うんうん、
なんならちょっと羨ましいと思ったの。
うん。
うん。なんか、この赤信号の先に行けたらっていうお願いを、かけたっていうことが、なんかなんとなく生きてる、それこそソラニーの歌詞にあるように、なんか、このまま緩い幸せがだらっと続いたとする、
うん、
きっと、悪い目が身を出して、このままさようならなんだっていう、ごめんね、ちょっと今、あやふやな歌詞を言ったけど、
うん、
私、ここの、サビの、アジカンの曲の方だとサビになってるんだけど、例えばからなんだけど、
うん、
これは私はもう、種田の遺書にしか見えなくて、
うん、
なんか、結局、メイコさんとか、友達とかと仲良くバンドしつつ、ゆるっていう幸せを続けていけるけど、
うん、
どこかにやっぱり夢を捨ててきれない自分、
うんうん、
もう音楽で世界を変えるんだっていうことを信じた自分がいて、
うん、
なんかそこがムクムクムクって出てくると、
うん、
じゃあ今はってなった時の、
うん、
このままさよならしちゃうんだっていうところ、
うん
うんうん、で最後の方の歌詞でね、さよなら、それもいいさっていう、どこかで元気でやれよっていう歌詞があるんだけど、
うん、
あれはなんか歌詞の中で夢を見てた自分と、ゆるい幸せを享受していく自分を、
うん、
こう、対比で見せてるのかなと思ったのね。
うんうん、
で、メイコがその作中で言ってたのが、なんか大人なんて、なんか、なんていうかな、なんかなんとなくというか、
うん、
まあいいかで過ごせることが大人だよ、みたいな。
うんうんうん、
結局大人なんてまあいいかで済ましてんだよみたいな。でも私たちは若いからまだ違うって。
うん。
夢もあるし、何かを変えたい、何かを手に入れたいって気持ちが強いみたいな話をしてて。
うん。
でも確かに大人ってさ、まあいいかで過ごしてることは多いんだけど、
うん。
でも私それ数、すごい努力の末のまあいいかだと私は思ってるのよ。
うん。そうやな。
だって、そうそうそう。我慢したくないこと、夢があったこと、やりたかったことをみんな、まあいいかって折り合いをつけて生きていくしかないのよ。
うん、
夢破れた人はどうしても。
うんうん。
うん、だから、種田にとっては、それが多分、ま、我慢できないというとちょっと言葉が強いなとは思うんだけど、
うん、
夢を 諦めた自分を見たくなかったんだろうなって思うのよ。
うん。うん。
なんか、このまま普通に家に帰ってメイコさんと一緒に暮らしていこうってこう、早くメイコさん家に帰ろうみたいなの書いてた時に、
うん、
なんかこのまま普通に家に帰ってただいまって言ってる自分が嫌なのよ、もう。
うんうんうん。
もう、ここで音楽は諦めましたって感じになる自分が嫌なのよ。
うんうん。
それを思うと私は本当に涙が止まらない。もう、彼の選択を、その、イニョ先生は、とんでもない、どうしようもない選択だっておっしゃるんだけど、私は彼の選択は、すごい尊重したいと思ってる。
うん。うちもそっちの方かな。
うん。
うん。
結局どうしようもないことを選択はしてしまったんだけれども、
うん。
なんか、そうせざるを得ない境地に、やっぱ落ちるじゃないですか、どうしても人間って。
うん。
うん。だから私はすごいそこが、でもそれを描いているいながらも、種田は嫌いっていうリニオ先生がすごいだと思う。
私逆に好きなんやと思ってたわ。
いや、わかるわかる、
うん。
あと、最後にこれで聞いた。バンドメンバーがね、一回、その種田が亡くなった後にもう一回メイコさんを入れて3人で復活するときに、うんうん、なんか、スタジオに入って、なんか、やっぱり音楽やりたかったんじゃんみたいな話したときに、うん、なんか悲しいくらい、ドラムの前に着くと落ち着くわっていうの。
うん。
で、なんで音楽なんか好きになっちまったんだかねえっていうのよ。
うん。
私はこれを全ての夢を追った人に言いたい。
本当に。私は追ってみたかったっていう羨ましさしかないわ。
そっか、そっか。
うん。
なんか、未だに成仏できてない気持ちが空人で思い起こされたわ、本当に。
ああ。
でもそれを持ち続けると悪い目が、悪い、部分が身を出してしまうから、
うん、
このままさようならしたいと思います。
なんか漫談みたいになったやん。
大人になっちゃったんだよ。